皆さんお元気ですか。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組、この番組を聞いてくれている皆さんにぜひ運を持った楽しい毎日を過ごしていただきたいという願いを込めて、ビジネスプロデューサーの大内和也さんからお話を聞いております。ということで大内さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、もう Facebook ではおなじみだと思うんですけれども、ポッドキャストはまだ8回目ですから。
はい、そうですね、はい、
まだまだ最強をどんどんどんどん引き出していきたいと思います。で、前回7回目の番組の時に新入社員の方からの相談メールいただいて、お答えいただきました。実は先輩の立場からの相談メールも来ていたので、そちらにもぜひアドバイスお願いしたいと思いますが。
はい、どうぞ。
はい、では読みます。大内さん、こんにちは。4月に新人さんを迎え入れて入社3年目の自分がなんと教育係に。でも人を育てたことなどない自分が指導をすることなんてできるわけもなく、完全に舐められてしまっています。営業に回った際のほうれん草、報告、連絡、相談ですね。これを上司に相談するのなんて当たり前だと思っていたんですが、報告しないのは問題ない証拠ですよね、と返されたり、知りたいことがあるなら先輩から質問してくれれば答えますよ、と LINE でさえ返事が滞る始末です。就業時間外はプライベートな時間なのでと正論を出してきます。管理する側、指導する側の大変さ、どうやったら分かってもらえるんでしょうか。もうこっちが五月病になってしまいますよ、大内さん。
大変ですね。上司もね。
はい、もう今読みながら私も、なんか、ゆとり世代の、方にいたかな、なんてね、思い返してました。
まあ私ももう28年目ですからね、ビジネスマン歴。まあ部下を持ってもうそうですね、25、6年は部下を持ってやってますからね。
25、6年、ってことはなんか子供が25、6歳になってるわけ
ですね。そう
長いですよ、
常
に。何人ぐらい育っていらっしゃったんですか。
いや、もう何百人かは分かんないですよ。
そんなに、
うん、
ということは、もうこんな悩み、実感していることもたくさん、
もうありすぎますね。
どうですか、一番じゃあ厄介だったというか、似たような、
まあ、この部下と上司の関係ね、これは本当に仕事をする上で一番大切だよね。仕事が楽しくなるか楽しくならないか、
はい、
この瀬戸際は部下と上司、もちろんお客さんもありますけど、この関係性って大きいんですよ。
そうですよね、お客様って、なんだろう、やっぱりお客様に満足してもらえば お金につながると思って我慢できることあるんですけど、上司って一応立場としてはね、同じ側にいるじゃないですか、だから我慢できないこととかってどうやって回避したらいいのか結構考えますよね。
ありますね、まず一つね、
はい、
一つ一つアドバイスです。解決していきましょうね。
はい、
まず、上司になったら、まず怒らないと誓うことで、社員からの意見が天使のささやきに聞こえてくる。で、僕、Facebook ページで言ってると思うんですけど、まずこれ。
怒らないと誓うことで、社員からの意見が天使のささやきに聞こえてくるんですか？
来るんですよ。これ、例えば、報告しないのは問題ない証拠ですよねって、これをね、怒らなければ天使のささやきに聞こえてくる。これをイライラしてると生意気にってなっちゃう
んですよ。そうなんですよね、
なっちゃうでしょ。
今読んでたら私、すごいな、先輩に向かってこんなこと言うんだと思って、
あと知りたいことがあるなら先輩から質問してくれれば答えます。
何様だよとか思いましたけど、
思うでしょ、これが、怒らないと誓ってたら、まさしくこれね、部下が言ってることって正論だよ、正論なの、
正論なんですね、
怒らないと誓ってれば、僕から見れば、これは正論、 部下の言ってることは正しい。
あ、まあね、あの相談メールの中でも正論を出してきますって言ってますからね、うん
うん、これ正しいですよ、僕から言える。
じゃあ先輩が顧問するしかない、
ね、まず怒らないと誓うっていうこと。
怒らない
と誓う、ね、はい、誓うですよ。これは私の経験からなんですけど、ええ、ね、まず私の経験から話すね。これなぜこういうふうに僕思ったかと。
なぜでしょう、
ね、思ったんですよね。これはある時なんていうのかな、部下に、社長って思いつきで会社経営してませんかって言われたの、
うん、
普通の社長だったらムカつきますよね、はい、こいつ偉そうに何言ってんだよみたいな、お前社長の気持ちになったことあるのかとか思うでしょ。でも僕は怒らないと誓ってるから、
はい、
ね、
はい、
頭に来ないんですよ。なるほどなと。つまり、
はい、
ね、中小企業の社長の経営スタイルっていうのは皆さん同じなんですよ、はい、つまりそこにビジネスチャンスがあるんです、
うん、
社員にそう思われてるの、みんな中小企業の社長は、
うん、
だから僕がこれを整備することによって商品になるんですよ。
なるほど、商品につなげてしまうんですね。
つなげちゃうの。僕はこれが商品として今度も売っていけるわけ。
うん、
要は思いつきで経営してるっていうことは社員に伝わる、
うん、
まあ、私が何回も言ってるドキュメント、
うんうんうん、
これを作ってない証拠なんですよ。
なるほど、
うん、これをちゃんとドキュメントを作って、さらにそれを社員に開示してれば、ね、事業計画書とか、ビジネスプランとか、それも銀行用じゃなく社員に分かりやすいやつを作っていれば、俺はこんなこと言われなかった。
なるほど、うん、生意気とかそういうあの、
うん、そういうふうに思った段階で終わっちゃうでしょ。
終わっちゃいますね、
うん、これがそういう怒らないと僕が誓ってるおかげで、あ、そういうことなんだと。じゃあその事業計画書とかビジネスプランとか社員向けに分かりやすい資料の作り方を僕はアドバイスできる商品ができるわけですよ。
そうすれば思いつきなんて言われませんよね。
言われない。
しかもあの大内さん自身もそのドキュメント見て何をやったかも後々分かるし、フィードバックもできますよね、
はい
はい、考えました ね、
ね、これ怒ってたんではそういうふうにならないですよ。だからまず怒らない。最近流行ってますよ、怒らない経営って。
え、そうなんですか、
うん、もう怒っちゃダメ
ダメ
ダメなんですよ。もう時代はそういう時代じゃないのもう流れ、時代の流れ、
まあ、怒らないと思えば怒らないですもんですか、
うん、怒らない。
カーってきそうな自分を抑える、
抑えるんじゃないんですよ。基本的に腹が立つじゃないですか、うん、っていうことは自分に問題があるんですよ。自分に問題がなければどんなことが起きても腹が立たないの。
なるほど、
うん、だから僕は腹立たないの。
そうですね、
うん、
いつもニコニコ、
うん、
ベイマックスのようなお家さんですからね。
ね、してあとね、そのじゃあなぜ僕が怒らないようにしてるか、ね、っていうこの出来事もあるんですよ。
なんでしょう、
ね、これはサラリーマン時代で僕がマネージャーになって、まあ、頑張ってる子ですよね、はい、まあ、初めてマネージャーになると嬉しいじゃないですか、
はい、
ね、
はい、
出世してマネージャーになると嬉しいでしょ、
そんなことしよう、あんなことしようって、ね、
やっぱりいろいろ頑張っちゃうわけですよ。
頑張りますよ ね、 ね、
でよく怒ってはダメです、叱るのはいいですみたいなことを言うわけですよね、うん、よく言われたでしょ、
うんうん、
怒っちゃダメですよと、
うんうん、確かに叱るのと違う、
うんうん、違うね、うん、で僕はそのつもりで怒っていなかったんですけど、叱ってたつもりなんですけど、
はい、
ね、それでこう社員の評価を見たわけですよ、
はい、
ね、来るわけです、社員の評価が、
はい、
上司に対する、
まあ、ドキドキです ね、
ね、100点満点中僕30点、
引く
もうね、一気にモチベーション下がって、
下がりますね、
もうやる気なくし、うん、
なんかちょっとギクシャクしそうなんですけど、ね、大丈夫でした。
うん、要は結局怒るも叱るも、これね、体操で言うと G 難度の技ですよね。ぐらい難しい。
そうなんですね、
うん、もうね、神技ですよ、怒ると叱るを使い分けられる人って。
確かに言葉的にもイメージ的にもすごい似通ってるんですけど、
う
ん、
そう、それを自分は意識しても相手がそう認識する、これはね不可能。もう熱くなっちゃったら怒るように思われるじゃないですか、
はい、
でもなんとかこいつをね、うん、正しいことを伝えたいと思うと熱くなるでしょ、ちょっと怒られてるようになっちゃうんですよ。冷静に話せませんよね。
見えればいいんですけどね、あの怒ってます、うん、叱ってます、うん、なんかこうプラカードで負けてね。
だからね、アドバイスするぐらいがちょうどいいんですよ。
うーん、
これはアドバイスなんです、
うんうん、
怒っても叱ってもいません、アドバイスします。ニコニコしながら
全然違うものになりますからね、あの、
う
ん、区別のつかない似通った2つのことじゃない、全く違う大スケールに立って
そうなんですよ
言うわけなので、社員も、まあ、ビクビクもしないし、うん、素直に聞いてくれるかもしれないですね。
そうなんですね、ええ、だからまずこの2つが大切ですよね、うん、だからこの報告しないのは問題ない証拠ですよねっていうのはまさしくその通り、もし報告して欲しかったら自分から聞きに行けばいいだけの話なんですよ。
そうなんです、そこでなんするの当たり前じゃん、
う
ん、じゃなくて、
そう思っちゃダメ、うん、もし聞きたかったら自分から聞きに行けばいい、それで全て完了するわけじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
うん、ただあのほら聞きに行くのやっぱり大変じゃないですか、うん、先輩も先輩の仕事があるだろうし、うん、言ってほしいなって時はお願いすればいいんですかね、
うん、っていうか、うん、ね、大変っていうのは報告する方が大変だよ、
あ、
逆どっちが大変って言えば、
うん
うん、気を使うじゃないですか、
はい、
うん、下のものから上にのものに報告する方が大変、こんな報告の仕方だと怒られるんじゃないかとか、
はい、
ね、フォーマットはどういうふうにすればいいんだとか、はい、言葉遣いはもう悩むだけ時間の無駄ですよ、
うんうん、
聞きに行った方が早いですよね、上のものから。
そっか、
うん、これが前回前々回ですか、言った水の流れと一緒なんですよ。
なるほど、うん、そっか、うん、え、したらなんかちょっとね仕事帰りにあの一杯行こうよなんて言って、うん、ちょっと一杯行ってる席なんかで、うん、いろいろこうざくばらに聞いたりとかすれば、あまりあっちも向こうも部下も、後輩も構えず、いろんな報告してくれるかもしれないですよね。
そうだよね、そういうことだよね、自分で聞きに行けばいいんだよ、うん、別にそれは飲みに誘わなくてもいいんですよ、うん、
でもなんかそういう場の方がね、うん、もしかしたら心を許せて、
うんうん、そう思っちゃうでしょ、関係ないですから。
関係ないか。
逆にそういう場じゃない方が僕はいいと思う。
あ、そうなんですね、
うん、それはまた別だよね、
うん、そこでもドキドキ、それあんまりね、聞いたことがないパターンなんで、うん、上司や先輩から聞いていくっていうのはちょっとやってみたいですね、
うん、意外とねこっちの方がいいですよ、うん、もしそう思ってるんだったら、
うん、
自分が思わなければいいですけど、もしなんで報告しないんだよって言ったら自分が聞きに行けば解決するじゃないですか。
そっか、
イライラしてる必要ないですよ、
うんうんうん、言ったら LINE が返事来ないなんてね、
うん
うん、それも迷うことがない、その悩みもなくなりました、
うん
うん、2つ目 の、 あのアドバイスをする、そして自分が知りたいんだったら自分から聞きに行く。
そうなんです ね、 ね、だまずは、うん、自分がしてほしいことを相手にしてあげるってことなんです。
なんかね、人の立場に立って物事を考えるって当たり前にみんな言い合ってるんですけど、なんだろう、レールの上に乗ってしまうと、
はい、
先輩だから後輩だからっていうなんか前置詞がついちゃって、
うん
うん、相手の気持ちに立つのだんだん難しくなっていくんですよね。
意外とプライドが邪魔しちゃうんだよね。
ありますよね、うん、先輩って言ってる、
そう、でも先輩って言ったところで、うん、ね、人生100年と考えたら1年か2年先に入ってきただけの話なんですよ。
そうですね、この方は、ね、うん、3年目ですからね、3年、
いつ逆転されるか分かんないですよ。
そっか、
そうなんですよ、
そっか、う
ん、そんなのね、
ええ、
小さな話なんですよ、ちょっと先輩宝なんて、
うん
うん、1年か2年早く生まれてきただけなんですから、
はい、ということはあまりそういうなんか肩書きとかにとらわれず、
そう、
相手を尊重して、
そうなんですよ、
自分が、まあ、相手の立場だったら何してほしいかなとか、うんうん、そういうのを考えてあげるのもまたこの悩みがなくなる、
うん、
秘訣かもしれないですね、
うん、そう、ちょっと話飛んじゃいますけど、うん、やっぱりその僕あのこれもフェイスブックページで言ってますけどね、肩書きより大切なのはあなたの笑顔です。肩書きなんか大切じゃないですよ、笑顔なんですよ、
うん
ね、自分が係長とか課長とか部長とか、はい、偉そうにしてるのたくさんいるよね。
あのどうしてもそれが最初にしちゃうと、ね、萎縮します ね、
どこどこな会社の部長 なんかもういかにも天下取ったようにね、はい、人生100年で考えてれば、はい、部長の期間何年ですかって言うんですよ。2、3年でしょ。
あ、そんなもんなんですか。
もしくはまあ出世しちゃってまあその前いる人でもまあ10年、
うんうんうん、
そんなもんでしょ、うん、
部長もいつかは
ただのおじさんです。
おじさまに、
うん、なっちゃうの。だって一生部長でいられないんだもん
その時に、まあ、元部長じゃなくて、うん、その人個人が輝けるように、
だから笑顔が大切だ。肩書きなんか大切じゃないの。
なるほど、うん、ましてや先輩なんて肩書きはないですからね、うん、
だから笑顔、
ね、笑顔で、
だから常に笑顔で接してればこういう問題もないんですよ。笑顔の人には話しかけてきますよ、うん、報告しに来ますよ。だって楽しいんだもん話すの。
そっか、
うん、笑顔じゃないから報告しないんだよ。
笑顔忘れてませんか先輩っていうことですね。
そう、笑顔、うん、
まあじゃあ五月病になっちゃダメですからね。五月病になる前に、
うん、そうそうそう、
笑顔を取り戻しましょう。
笑顔、笑顔、大切なのは笑顔ですから、うんうん、そうしたら自然と報告しに来るようになりますよ、う
んうん、いやいやいや、これはね社会人皆さんに言えることですね、うん、だってどんな方でも下どんどん入ってきますからね。
うん、だからさっきの話に肩書きなんていつ逆転するか分かりませんからね、
うん、
分かんないでしょ、
うん、あの逆転した時にね、ぜひああのまた引き寄せてもらえるような引き上げてもらえるような関係をね、うん、作っておいた方がいいですね。そう
だから肩書きで偉い偉くないってないの、うんうんうん、そんなのはだっていつ逆転されるか分かんないんだもん僕もサラリーマンね14年間やってきましたけど、
はい
ね、
はい、
もう日常茶飯事。
あら、大内さんも逆転劇あったんですか。
逆転劇日常3時ですよ。今まで上司が部下になったりするわけですよ、自分の。
うわ
ぁ、最高ですよ。
それ最高なんですね。なんかどうしようって戸惑うと思うんですけど、
やりづらくて
確かに確かにやりづらいですよね。
最高、やりづらくて、
ええ、
やりづらいですよ。本来そういうことあっちゃいけないんですよ。だから偉いとか偉くないにしちゃうとやりづらいんですよ。そういう関係じゃなければ、
うん
ね、単なる役割の一つ、
うんうんうん、
であれば別にやりづらいも何にもないよね。
そっか、うん、そうですよね、うん、あのほらできることをみんなあてがって適材適所でお仕事していればいいわけですからね、
は
い、
う
ん、
ましてやもうインターネットとか今普及してるから、うん、管理する職業、うん、いわゆる管理職っていうのはもうだんだんいらないんだよ。
あ、
うん、
ネットが管理してくれて、
そう管理し、だから社長からの伝達とかってもう別にインターネットで十分じゃないですか。
いやーん、ちょっと寂しい気もするんですけど、
ね、こういったブロードバンドの時代、社長がこうやってね、あのポッドキャストで話してもいいし、ね、YouTube で撮って動画で説明すれば、ね、中間を通さずにストレートに伝わるでしょ。
なるほど、しかもそれだったら間違いないですしね。
間違いないでしょ。
あの伝言ゲームって、うん、やっぱりどっかでずれたり膨らんじゃったりしぼんじゃったりするじゃないですか、話って。
でもそういう役職はだんだんもう必要ないの。まああえて必要だったら、問題が起きた時に一緒に考えてあげる役割の人、かつお客様に一緒に謝りに行く役割の人ですよ。
それこそ必要な、
うん、これは必要でしょ、
うん
うん、やっぱりね、
はい、
やっぱり年の功っていうのはありますよ、
はい、経験ないと対処もできないですし、
う
ん
う
ん、
そういう人は必要、うん、だから偉いか偉くないかって言ったら別に偉いわけでもないですよ、うん、たまたま経験があるからできるだけの話で、そういった役割の人なんです、う
ん、なるほど。ということで入社の3年目だから、教育係って構えるんじゃなくって、うんうん、3年間先に経験してるから、
うん、
その経験を教えてあげようみたいな軽い気持ちで、
うんうん、そう
ね、考えていただいたら、うんうん、もしかしたら笑顔になって五月病なんて吹き飛ぶかもしれませんね。
そうなんですね。だからなんていうのかな、やっぱり偉いとか偉くないって考えちゃダメね、
うんうん、
だプライドを捨てる、
う
だから新人さんが入ってきても敬意を表す、
はい
ね、尊敬の念で対応する、
はい、
うん、そうするとこういうふうに思わないんですよ。
なるほど、
できないですけどね。
まあね、
ただ僕がこうやって教えればできるでしょ、そういうふうに思ってやってくださいっていう、これ自然とそういうふうに思うやつはそれはおかしいよ。僕はいろんな経験をもとに気づいてるから言えるけど、ね、これ自然とね、入社3年目でこんなこと気づいたらこれはおかしいよ。
そうですね、
逆に
すごい人ですね。
すごいすごい。僕はこれね、28年のビジネスの経験でこういうふうにした方がいいですよって言ってるだけだってね。
そうです。じゃあいつかは大内さんのようなね、経験を生かせる人間になってほしいので、ぜひこの後輩さんを育てる時間も大切に、運を引き寄せると思って頑張っていただきたいと思います。でも大内さんあれですよね、前回お子さんの話をしていて、
はい、
うん、なんか楽しそうに仕事をしているところは見せることで、
そうですね、
人って成長できるんですよ、うん、って言ってたじゃないですか。
だからやっぱり先輩は、うん、もうね、楽しそうに仕事しないとダメですよ、うん、後輩は育たないよ。
そっか、
うん、だから先輩が楽しそうに仕事をすることで後輩が希望を持てるわけよ。私もこの先輩みたいになりたいと、
うん、
それは楽しそうに仕事をしてるかどうかですよね、もちろん仕事ができるできないもありますけど、まずは楽しそうに仕事をしてる姿を見せることでしょうね。
そうすると新人さんだけではなく、いつか自分の子供なんかも、
そうですよね、
その姿を見て、
はいはい、
最強運持ったビジネスマンに成長するかもしれませんよね、うん、
そうですね。
気になる方はぜひポッドキャスト全校聞いていただきたいと思いますね。いかがでしょうか、入社3年目の教育係さん、ぜひ構えるんじゃなくてね、楽しそうに仕事をして、新人さんにも、そして周りの皆さんにも希望を与えられるようなビジネスマンになっていただきたいと思います。そうすることで最強運をゲットすることができますよ。さあ、他にもお悩みがありましたら、ぜひ相談メールお送りください。大内塾のサイトにて募集しております。それでは皆さんにどんどんどんどん運がついてきますようにお祈りしながら、また来週お楽しみに。